ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
はい、アイムホーム長ちゃんです。
アイムホームユーミンです。
今日は
素晴らしいゲストの方に来ていただきました、
ね、アイムホーム出張シリーズ、
はい、嬉しいです ね、まあ、私たちとつながりのある、
うん、
信頼できる方をお呼びしてお話を伺おうと思っています、
一番信頼できないのが我々かもしれないね
、はい、では今日ご紹介お願いします、
はい、じゃあ早速いきましょう、
はい、
大学受験の、ね、
はい、大手の予備校さんですね、
う
ん、
してる中でちょっと一般的に違うというと語弊があるかもしれないけれども、よりその人を生かすような進学アドバイスをしている進学アドバイザー主任の鈴木翔太さんです。
はい、
いらっしゃいませ。
こんにちは、よろしくお願いします。
鈴木翔太です、よろしくお願いいたします、
は
い、
翔太さんはどんなお仕事をされてるんですか？
はい、私は日頃は、大学受験を志す、まあ、高校生、うん、まあ、もしくは浪人生たちに、まあ、受験のサポートという形でお手伝いをさせていただいているような感じです、はい、
受験生大変ですよね。
大変です ね、もう今教育改革でいろいろ過渡期になってる、
時期的にもね、
時期的にも子どもたちは結構大変な、
うん、今変革期ですよね。一番今のタイミングのお子さんたちちょっと辛いですよね。
そうですね、結構いろいろ考えることが多くなってるので、うん、まあ、我々とも本当だいぶ違う状態に今なっているかと思いますね。
またね、感受性の豊かな時期でもあるしね、
はい、
うん、そこを一つのことに集中してこうやっていくわけだから、うん、いろんなストレスもあるんだろうけれど、
うん、ね、そうですね、だから逆に自分の人生を見つめ直すすごくいい機会になると思いますし、この受験で培う力って大学の合格だけじゃなくて本当人生のいろんなこれからの将来においての、
そうですよね、それは実感する、うん、
役に立つかと思います ね、
そうですね、はい、本当に真剣に自分のことを見つめ直す時期でもありますよね。自分の力とか、
はい、
自分のやりたいこととか、本当に自分がそう思ってんのかとかね、そういうことも問いながらですよね。
必死です。
そうですよね限られた時間ですもん ね、
そ う、 ですね。
うん、そうすると翔太先生が考えているこういうことはやっぱり大事だよねって思うことがいくつかあると思うんだけど、
はい、
うん、どんなことか紹介してもらってもいいですか？
はい、まあ、受験に限らずではあるんですけれども、うん、まあ、特に受験においてはやっぱ目的っていうのはすごく大事だと思います、
うん、
で私も昔は勉強法とか、うん、効率のいい勉強法とか、うん、あと参考書とか、うん、計画の立て方っていうのを伝えてきてはいたんですけれども、うん、
はい、
もう最近はもうそんなこと一切教えずに、
そうなんですね、
何も教えずに、もう目的、あなたが本当にやりたいことは何ですかっていうことだったり、それは一体誰のためですか、でそれは別にあなたがやらなくてもいいんだけど、なぜやるかっていうところを考えていくと、その人自身が持ってる輝きであったり能力とか才能っていうのがやっぱり出てくるので、そういったものを伝えていくと、おのずと合格していくっていう形なの で、 でここがちょっとあんまりなんか言われてないというか、フォーカスされてない部分なのかなっていうのが今の教育でちょっと思うところなので、本当だからやり方じゃなくてあり方っていうのがやっぱりこの子どもたちにとってもすごく重要なものかなっていうのは、
その人の持ち味を生かしてね、
はい、
そこに努力できればそれは本人もやりがいあるもんね。
本当にそれがやっぱこう自主的だったりとか、その主体的な力っていうものにつながっていくのかなと思うので、結構みんなちょうだいちょうだいが多いですよ。教えてどうやったら、
教えてほしい
教える場でもあるんですけど、でも本当に大事なのってやっぱ自分がこう自分の人生にやっぱ責任持って進んでいくことだと思うので、我々は本当お手伝いしか本当はできない、
本来はね、
本来は
そうですね。すごくその考え方バーチューズも同じで、もうすでにその人の中に答えはあるっていう前提から始まって、
はい、
で周りの人はそれを引っ張り出すというお手伝いしかできない、
はい、
その人を変えるとか 決してできない、まあ、自ら気がついて変わっていくのを待つということですよね。
思います、
うん、
はい、
もそのスピードもねやっぱり上げていかなきゃいけないわけだろ。
あ、まあ、受験期ということでね、う
ん、受験は一応時期が限られてますので、ね、
でもその時期がある程度こう期限を切ってあるっていうことがまたすごく効果を発する時もありますよね。
ありますあります、
ね、いつか答えを出そうというのではなく、うん、ここまでにっていうのがあることによってギュッとこうエネルギーがねそこに向けられるっていうこともそういう面もありますよ ね,
ありますね。これ一生やっていくと思うとさすがにちょっと心折れかね
つらつらすぎる
辛い、まあ、1年なのか2年なのかっていうのが期限決まってるっていうのはやっぱいいし、うん、でも受験って、まあ、お金とか環境とかいろいろあるんですけど、うん、でも能力的なものではすごい平等だと思うんですね、
う
ん、
あ、そうですね、
あの見た目とか、うん、そういったもので判断されない、うんうんところなので、
う
ん、これは子どもたちがその社会に出て必要なものを得る機会としては私はすごくいい機会、
うん、
受験ってかなとは思いますね。
あ、はい、そういうお話他の人からも聞いたことある。そういえば
本当ですか、
うん、あのやはり娘たちが塾に通ってた時にそこの先生がおっしゃってたことです。そういえばすごくフェアなその関門です
って、ね、本当そう思いますね、
うんうん、大人になるとそこまでフェアなことばかりじゃなくいろいろなもので判断されることに出会っていかなきゃいけないけど、
はい、
まず大学受験すごくフェアな関門ですよみたいなお話を、ね、ね、聞いたことがありますね。
確かに、
そういうのを、ね、言葉で伝えるだけでも元気出ちゃうよね生徒さんとしてはね。
いや本当は話して、うん、やっぱその帰っていく時が話す前とやっぱ後ですごく大きく違いが出たらいいなっていうのはすごく感じるところだし、まあ、それをちょっと意識してやってるつもりではいるんですけど、例えばそれを永続的にこうするときにはやっぱりこうなんか心の中に彼らの中でこう軸っていうものが持たせてあげられたらいいなとはすごく思いますね。
そうするとほらあのこういったメディアを使うとね一人一人に話すというより聞いてくれた人にある程度伝えられるから、
はい、
共通のねなんかこういう傾向は持ってこうしたいみたいな経験から気づいてるところあれば、
はい、そうですね、
うん、
そうですね、
これを聞いてくれたことによって、うん、あ、そうだいいんだこれでいいんだってね元気になってくれるような、う、まあ、みんなが持ってる共通の悩みみたいなもの、
そうですね、まあ、それでいくと、うん、やっぱりみんな誰しもこう、うん、不安なものってある
それは不安ですよね。
こう自分のやっぱ至らないところというか足りない部分ではどうしてもやっぱあるんですけど、まあそこにフォーカスしちゃうとこうマイナスからのスタートになってしまうんですよ。人から劣ってるのでそれを何とかしようとして埋めて頑張って埋めてプラマイゼロなんですよ。それで
い
っちゃうとでもこうまあ今の自分が一番いい状態、今の自分でちょうどよくって必要なことがあってでこうなってるっていうプラマイゼロからスタートできると努力したことが全部プラスになってくる、マイナスを埋めるんじゃなくてっていうところなので、スタートの位置をこうまあみんながみんなと違ってていいし、足りない部分がむしろあった方がいいし、それがまあ自信っていう言葉になるかもしれませんし、あの今の自分を受け入れるっていう言葉になるかもしれないんですけど、今プラマイゼロだよっていうところに立ってほしい、
そうだね、
そういう気持ちになかなかなるの難しいでしょうね。もうなんか常に競争の、
そうですね、
だからさ不安の軸ってさ解消しても次の不安が出てくるじゃない。
出てきます出てきます。
だからその軸じゃなくてさ、やっぱりさっきねあの翔太先生が言ってたみたいに、その人らしい何かやりたい軸、自分がこれをやってると充実する安心するっていうところをスタートラインにしていけば、ね、不安を埋めようとすると辛いし ね,
そうですね、
埋めても次の不安来るよね。
うん、あとあのやりたいって思ったことあるじゃないですか、例えばこの大学に行きたいとか、将来こんな職業に就きたいなみたいな、で思ったってことは、その才能がその人の中にはもうあるっていう、ところなんですよね。
それは本当真実ですよね。それは
思えたってことは、それができるから思えたし、で自分でできると思ったわけなんですよ。じゃなくて 0% だったら絶対目指さない。
確かにね、
っていうところには自信を持ってほしいなって
思い
ますね。
本当ね、
だそう成績がどうとか、あなた今まで勉強してこなかったじゃないとかっていうのはもう過去のことなので、だそれがあるから今そう思えてるっていうのも一つ事実だし、そこからさらに思えたのであれば、私としてはもう本当全力で応援したいし、
あ、
叶うと思ってるっていうところでいくと、ね、変わってきますよね。
でも意外と生徒ってさ、そうやって先生がさこう全力で応援してる姿を見て頑張ろうっていうのもあると思うんだ。
そうです ね、 ね、
それにやっぱり親御さんだとどうしてもね、うん、その未来のことを考えて、はい、良かれと思ってするアドバイスがちょっとほら子どもたちの方向性とこう食い違うこともあるかもしれないけれど、はい、そこをまた第三者の立場から、うん、あの真摯に応援してくれる人がいるっていうのはすごい力強けの存在ですよね、はい、翔太さんね。
そうですね、やっぱ親子ってやっぱ結構いろいろある、
う
ん、
そうですよね。
それは我々も同じ、
そう同じですよね。
3人だから
そうそうそう、
だから親のアドバイスもね、親自身が不安から根ざしてアドバイスしちゃうと、うん、やっぱりあんまり良くない。
そうです、ね、
いい言葉が出てこない。
その失敗しないようにとか、なんかそういった根底に そこからスタートするのは響かないですよね。
そうです ね、うん、私もあの日頃生徒には言ってますけど、うん、自分の子供に同じことができるとやっぱ思わないので、
なるほど、
やっぱそこは他の人に本当お願いしたいって、
うん、そうですね、
思いますね。
勇気あるアドバイスをねお願いしたい、
本当はね、
うん、うちの子もよろしくお願いします
そういったその大人たちもこうやっぱり子供が親から得る影響ってすごく大きいと思うんですね。やっぱり親が口で語るよりも背中で見せる、で大人たちがそういったことをできたらいいし、で子供もその親しか知らないとか先生しか知らないじゃなくて、いろんな大人たちとつながっていくことができれば
大きいよね。
違うと思うんですよね。
そうですね、いろんな年代の方と ね、
本当そうです ね、
ね、ちょっと年上の人とか ね、うん、すごく上の人とか ね、
うん、まあ、受験の話とはちょっとずれるけど、はい、うちの、ね、子が小学生の時にちょっといじめられた時期があったのね。でその時にほら私なんか昔からいろいろ付き合いがあるから別の勉強会とかに連れて行ったら、要はその学校だけの友達じゃないじゃない、で私にはこっちの友達だって言ってなった途端にね、その学校でもいじめられなくなったみたい。
いや本当世界が広がるってそ う、 そういうことですよね。
本当 ね、
ね、あれ面白かったね、うん、今じゃこっちがいじめられて
る本当だよね。
でも捉え方が変わった瞬間だと思うんですよ ね、
すね、
世界が広がるって。
そうですね、
それをこう、まあ、自ら本当はいけたら一番いいとは思うんですけど、
ね、なかなか松下幸之助さんもね、気づきの価値は100万両ってね昔から言ってるよね、有名な言葉だけど、
本当こうあの騙し絵とかじゃないですけど、こう全く別の絵が出てくるっていうのが日常で体験す る、 する機会もし作ることができたら、多分どんどんどんどん子どもたちってやっぱ変わっていくと思うし、
そうですね、柔軟だからね、それに素直な心があるからぐんと伸びていきますよ ね、
すね。むしろその伸びづらいのは我々大人と先生たちであって、変われないんですよね。
なかなかね、慣れてきたもんね、
まあ、ある程度ね手にしちゃうと手放したくないってなっちゃうからね、そこで止まっちゃうよね、その気持ちはよくわかる。
だから逆にその変わっていく子どもたちに葉っぱをかけられるというか、励まされて、それから私たちが変わるみたいな、そういうこともありますよね、よくね。
子供から本当だったらその子供たちの前に立つ先生が一番成長してるはずなんですよ、うん、毎回成長するはずなんだけ ど、うん、今逆なんですよね、先生たちは今自分の持ってるもので何とかしようとして子供たちが変わっていくんですけど、本当は先生が一番人前で話す以上は成長してるっていう図式がもしできたら、日本の教育もいろいろ変わっていくんじゃないかなと、
その意味では今チャンスでもあるんじゃない
か。あ、チャンスです、
ね、昔だったらね、あの同じやり方でずっとやってればっていうのがほら今変わるわけだから、
はい、
ね、模索しながら、だからチャンスだと思うんだ、
うん、なるほど ね、
だから今鈴木翔太先生がやってるようなね、アプローチがもっともっと広がってくるチャンスだと思うんだよ
ね、 ね、ここは大事なんだっていうことがね、だんだんみんなに理解してもらえるようになるといいですよね。
だって話したいって人がやっぱいるもんね、翔太先生にはね。
そうそうそう、
相談したいっていうの
は。そうなんです、
ね、おかげさまでいろいろご縁をいただきまして、
ね、
はい、
そう、最初はなんかどんなことを聞いて始めるんですか、そうすると。そういう子たちには
まずは、うん、あの気持ちを聞きたいですよね。本当にもう本当過去の成績とかに本当どうでもいいところで、今どう思ってるのか、まず今ここに座ってる瞬間に今どんな気持ちですかっていうのをまずやっぱり聞きたいし、 で言葉が出てこなければそれがその答えになっているので、とにかく気持ちを聞きたいのと、でも本当あとはいいところをもう自動的に探してしまうんですけど、
それについて
伝えていくにもやっぱりこのもうどんな言葉を言っててもやっぱその人の本質って見えてくるので、もう変な人の今考えてないことを言ってって言う時もたまにあるんですけど、やりたくないことを言ってとか嘘ついてとか、
そんなのもあり、
でもなるほど
同じものが見えてくるんですよね。
すごい
不思議なもので、でもとにかくなんか喋ってさえくれれば、まずお互いがこう認識できるのと、であとはやっぱ自己開示を、私こういう人間なんですとか、こういうこと考えてますっていうのは伝えるようにしてますね。
自己開示でなかなかしてくれる子って少なくない今は。
こっちがやっぱしないとしてくれない
ので、なるほど、
感じたことをまず正直に伝えますし、私は今あなたと話してこういうふうに思ったよっていうことだったりとか、今までこう、その子が話してくれたことに対して私ももう全然昔勉強しなかったとか、今でももう課題だらけだったりとか、例えば家族関係とかもやっぱちょっと見えてくるので、
重要だね、
私はちょっと今もう両親いないんだけどねとか、音楽だったらミスチルが好きだよとか、最近こんな映画見たよとかっていう、もうその子にあったものをとにかく自己開示という形で、
それで少しずつこう絆を作っていくん
ですね。そうですね、だいたい10分か15分ぐらい喋ると結構信頼関係は作れるかなとは思いますね。
そうかそうか、ね、相手がオープンにいろいろね情報を出してくれるとね、安心するもんね。
そうですね。
でも今お子さんたちの中になんか本当の友達が作りづらいとかいうようなことを聞いたりするときあります。なんか友達の作り方が
ありますね、
ちょっと難しくなってるのかな。この自己開示がやっぱりお互いにできてないとなかなか深くはつながらないんでしょうね。
あとやっぱ知り合いを増やしたらいいと思うんですよね、
なるほど、まずはね、
で顔と名前を覚えたらもう知り合いなんですよ、そこから友達になるかどうかは分かんないんですけど、でちょっとした時にもう名前とか覚えてれば、ちょっとした時に例えばノート借りる時とかに、あ、長塚さんありがとうみたいな、で言葉が出てくるか出てこないかで大きく違うし、やっぱ言われたら嬉しい。
なるほど、そうなんだね。だ
もう名前とかをまず覚えるのがもう友達を作る一番の、深くなるかちょっとまた別の話ですけど、
それはまた確かにね、次の段階だからね、
まず全員の名前を当然私がまず覚えますし、言いますし、で彼らにもそれを友達で作りたければまずそこが一番最初かなっていうのは伝えてるところですね。でそこからどこ住んでるのの前に、僕山手線で帰るんだけど、どこなの駅とか家とかって聞くとやっぱちょっと安心するんですよ、聞かれた側って。だからまずこっちの情報を出すとうまくいくんですけど、やっぱみんな出さない
ので。でもそれ家庭でも私よく覚えとこう、質問から言っちゃわないようにしよう。
そうですね、だからそこがこうなんて言うんでしょうね、怖いんですよね、知られるのが。僕この音楽ミスチル好きなんだよって言っちゃうと、あいつミスチル好きなんだってみたいな、遅れてるよねみたいなって言われるのが怖いので、やっぱ言わないんですよ。だからまず相手が何が好きかを聞いて、僕もそれって言った方が無難なんですよね。だからリスクを取らずに傷つかずに何とかしたいっていう風になっちゃうと、なんかこう作りづらくなる、友達作りづらくなっちゃうし、
本当傷つくっていうことでもう強くなるっていう面もあるけれど、その傷つくことをすごく避けたい感じなんですかね。
本当だから成長には痛みが伴うって本当真実だと思っていて、痛まないと先進まないんですよね。で痛むことが嫌なことになっちゃうと、友達も作れないし成長もできないし、痛みっていうのは本当むしろいいことで、歓迎すべきことでっていうのが伝えたいところですよね。
結果的にね、あれがあったからこうなったっていうのを繰り返しだからね。
本当ですよね。それはもう年を取ってくると実感しますよね。
年取ってんのそんなに。
はいはい、かなり。
そんなことないです。
腰痛い？
大丈夫。
大丈夫。
元気は元気だから。
元気元気。
そうそうそう。でも本当に失敗から学ぶの繰り返しで、 もう失敗したり あれやらなきゃよかったってこともいっぱいやってきてますけど、その度にやっぱりそれを反省する以上のもの、誰かがそこの瞬間助けてくれた言葉とかに支えられて、はい、ああいう大人になってみたいとかね、まあ、いろんな発見があるじゃないですか。でやっぱり困った時とか一番ストレスがかかってる時とか一番どん底にいた時に振り返れば一番成長してきたなっていう気がする、過去を振り返れば、ね、だからあってよかったなっていうことは、
やっぱネタになりますよね、失敗って順風満帆な人生ほどつまんないものは多分なくって、
ね
うん
まあ、大体人はね失敗話の方が面白いから、ね、
面白いです、
ね、あんまりいい話聞いてもさけって感じになっちゃう
から、ね、共感できないみたいになっちゃいますので、
そうだね、うん、
いやでも翔太先生なんかがやってることはバーチューの中でもね、
はい、
ポジティブなサンドイッチっていう言葉で言うんだけれども、何かいいところも確かに見つけた後にここちょっと直すと良くなるなっていうのが見つかるじゃない、
はい、
そうするとねいきなりそれを言っちゃいがちなんだけど、まず最初に見つけたいいところをきちんと承認、言葉で伝えて、
承認って言うんですけどね、バチュー
でその後に修正って言うんだけど、
はい、
ここはっていうところをちょっときちんと話してあげて、で最後にまたちゃんと受け止めてくれてありがとうっていうようなね、その感謝のメッセージを、そういったこうサンドイッチにしてお伝えするっていうテクニックがあるのね。
あ、
多分もう無意識にそういったことをやってるんだろうな、うん、
まずいいところを探してる自分がいるってね、うん、さっきおっしゃってたけど、そういう目線がね、うん、本当にお互いに大事で、人間関係の中で自分にでき、ね、ないものとか、なんかそういうなんか自分にあるんだけど相手にないものとか、そういうことじゃなくて、もうとにかくいいものを受け止めようっていう視線があるとね、すごく人間関係スムーズにいきますよ ね、
すね、
実りある関係性、
これ、ね、昔はね大変だからね、もうダメだダメって言ってくださいとかさ、ほらアントニオ猪木さんにビンタをしてくださいとかさそういう世界だったからね、
はい、
やっぱり世代が違うんだよ。
あ、世代がね、うん、世代が違うのかな。
そうそうそう、うん、あなたも前の世代だ
よ。え、そうですか、うん、いやいやいや、私すごくバーチューズに馴染んでます
けど承認ってやっぱ本当に大事だなって思うので、
すごい力が出ますよね。
本当そうですよね、うん、その失敗しても傷ついても、うん、その承認されてきた子たちって耐えられるんですけど、
うん、あ、そうなんだ、やっぱり、
うん、やっぱそこがないとやっぱ怖いくて、うん、恐ろしくって動けなくなっちゃうっていうのがあるので、その承認の場で、それは成果承認でも行動承認でもなくって、本当存在承認ができ
たら、本当にいるだけで、
いるだけで
ありがたいとかね、私たちほら歌やってるじゃないですか、で君は愛されるために生まれたっていう曲があって、あなたの存在が私たちにとってどれほど大きな喜びでしょうっていう歌なのね。それすごく歌いながらね、ほんと実感する、あなたがいるだけで喜びですっていうね、それを伝えたいよね。
いや本当に、
ね、
あとはね、老人性の鬱とかもね、
はい、
もうほら自分はこんなことができなくなっちゃったとかね、分かんなくなっちゃったっていうふうに思っちゃう人が多いんだって。だそういう人に、いや、おばあちゃんいてくれるだけでいいんだよって言ってあげるのが大事なんだって言ってた。
ああ、それ牧師さん、どっかの
関根さんね。ああ、
そうだ、今回の牧師さんにね、
God Bless You を作詞した関根先生、
ね、ああ、そうかそうか、
うん、牧師さん言ってた、
ああ、そうかそうか、 God Bless You を作った人か、うん、
やっぱそこがないと、うん、やっぱどうしてもこう自分を傷つけてしまうし、なんならそのむしろ本当反対の方向にこう進んでしまうようなやっぱ子たちもいるけど、やっぱそこはやっぱ一番は家庭。
あ、まあそうだね、言われたくないからね、遠ざかるもんね。
そうなんですよね。そこでね、やっぱその我々はその親子とは違う第三者の立場では話すんですけど、やっぱりそこにその家族の中での承認だったりとか愛だったりとかっていうのがやっぱどうしてもやっぱ必要で、それはやっぱ変えがたいところですよね。親御さんに一番お願いしたのもそこさえあれば、あと全部任せていただいて大丈夫なんですけど、
そうですね、
そこはお願いしたいところ、
ね、そこは心してね、
なんか言える範囲でね、
はい、
何人かこう頑張ってこんなになってたよっていう生徒さんの話なんか紹介できることありますか。
そうですね、もう本当にこうマイクにいとまがないですけど、うん、どんな子でも変われるんですよね、
うん、
本当に高校卒業して4年間フリーターやって、
うん、おお、本当、
もうマイナスからのスタートじゃないですか。でも10ヶ月で、うん、まあ、その子は早稲田の文学部と文化構想に
受かってたんですよ。え、すごいですね。すごい力があった。
4年ぶらくてなかなかじゃないですか。時間的には間に合うんですよね。でうちの予備校に来た最高齢って60歳なんです
よ。60歳、はい、
本当ですか。
早稲田の確か政経に受かっていました。
うわすごい。
だいぶ脳細胞がやられてたと思いますけど、
すごいす、ね、
やっぱりこう
立派だな、
なんだろう、才能とか能力とか、うん、今の自分の状態は正直あんまり問題じゃなくて、うん、今から何したいですかっていうところが、まあ、覚悟として多分求められてると
、うん、あ、なるほど、今から何をするんだと。
そうなんですよ、うん、で最近でもやっぱ来る相談としては、まあ、勉強法とかもまあ多少あるんですけど、うん、どっちかっていうとやっぱ親子間の課題だったりとか、うん、人間関係っていうところの、うん、例えばだから受験のはるか手前の
ところ、うん、ちゃんと戦えないわけだ。
そうなんですよ、うん、学力はあるんですけど、うん、だそれをどっかで満たしてあげたら大きく伸びていく、まあ、去年もそのやっぱりどうしてもちょっと親子関係がこじれてる女の子いたんですけど、まあ、でもそれでもやっぱりこう、まあ、日々葛藤しながら自分と向き合いながら、うん、もうなんで生きてるんだとか、うん、なんで私今勉強しなきゃいけないんだっていうのを向き合いながらでも、うん、こうやっぱそういう話ができる存在がいるだけ で私だけじゃなくてこういろんな人を私も紹介するんですけど、うん、だそこでこう自分の生きてる意味だったりとかっていうのを見ながらいくと、うん、やっぱ合格していく。まあ、そこ医学部買ってきましたけど、
お、ね、医学部すごいね、
すごいね、
はい、そういう子たちがきっとこれからの子たちを救っていくんだろうなって思うので、
そうです
ね、そしてあれじゃない、ね、ほらよくあのドライビングライセンスをさ、
はい、
宿泊で取るっていうのあるけどさ、
はい、
なんかもうあれじゃね、宿泊してやる塾とか作っちゃったらいいんじゃない
。思いっきり入るでしょうね。
半年とか預かっちゃってさ、
わすごい、
ね、
楽しそうですね、
サポートしながら、
生活を
うん、し新しい塾ができるかも。
いいです ね、
ね、
勉強一切教えないみた
いな。それでこのバーチューズを、ね、
バーチューズ教え
てね、
あ、いいと思うね、
ね、それじゃあバーチューズから行く前に、はい、翔太先生に一つ何かメッセージ、
はい、
うん、まあ、今までもたくさんもらったけど、まあ、あえてね、
はい、うん、そうですね、まあ、じゃあ子どもたちに特に、まあ、大人も一緒なんですけど、うんうん、あの苦しみを抱えている人たちがやっぱ多いと思うんです、ね、皆さん抱えていると思うんですけど、うん、で私はその苦しみをやっぱりその人に渡すっていうのはすごく大事なことだと思っていて、
お、人に渡す、
はい、うんうん、自分の苦しみを人に渡すことができたら、うん、自分の肩の荷がちょっと軽くなると思うんですね、うんうん、でそしたら、うん、軽くなったところに、うん、人の苦しみって担ったらむしろ嬉しいと思うんですよね。担うことができたらやっぱ嬉しいじゃないですか、うん、相談されたりとか人の力になれたらやっぱ嬉しいと思うんですよね、うん、でもそれは自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃったら多分できないので、
うん、
まず自分の苦しみを人に例えば話すことだったりとか、うん、もしくはこう今悩んでるってことを伝えるってことで、とにかく伝えてほしいなって思うんですよね。で空いたところを他の人の苦しみを担う、
うんうん、
そしたら自己肯定感も上がっていくし、うん、人の役に立ててるし、むしろ与える側になることができるので、
うん、
だそれをまずは手放してほしいし、うん、苦しみをぜひこう分かち合ってほしい、うん、だそれが私はこう甘えるってことだと思う、
あ、なるほど、
ですよね、うん、甘えべたな人たち私も含めていっぱいいるんですけど、うん、甘えるっていうのは自分の苦しみを分かち合うことで、引いてやっぱ人の役に立つっていうこと、うん、人の苦しみを担うってことだと思うので、うん、まずは肩の荷を下ろしましょうっていうのが一番伝えたいことでしょうか、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしたらこの後はバーチューズカードを共にしながら、
はい、
ね、あの一緒にまた語っていきましょう、
はい、
はい、鈴木翔太先生でした、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く、はい、今日のバーチューズカードは忍耐を選ばせていただきました、
はい、
きっとね受験生の皆さん、うん、忍耐の時をね、うん、
はい、
過ごしていらっしゃると思うのね。忍耐ってちょっとこの言葉を聞くとすごくこう辛いイメージがあるじゃないですか、うん、忍耐、うん、
とにかく我慢だ ね、
我慢我慢耐え忍ぶっていうね、うん、だけどこのバーチューズカードね、そうでもないのをちょっと読んでみたいと思います、
はい、
忍耐、忍耐とは静かに希望を持ち 物事が良い方向に向かうと信頼することです。不平を言わずに待ちます。困難な状況や間違いを寛容な気持ちで受け入れます。物事を始めるときには最終的なビジョンを持ってその目標に到達するまで我慢することです。忍耐とは未来に対するコミットメントです。
ね、ここまで
素敵じゃないですか。未来に対するコミットメントですよ。
素晴らしいですね。
素晴らしいですよね、
思考停止でただ我慢するって書いてないからね、
そう、ただ我慢することではないんですよね。
この信頼ってやっぱ信用と違うと思うんですけど、信用ってやっぱり過去から得られるものだと思うんですけど、信頼ってその信じて頼ることだから、
そう、
今から未来的ですよね、すごく。
そうだね、本当だね。
俺気がつかなかった、
ね、素晴らしい気づきが今、ね、いただきましたね。
だからこの忍耐が表すのがこう全てこう未来に対するものになってるっていうのは、やっぱ信頼から来ることなのかなって思うし、
そうですね、
こ
う
自分がどんな状態でも相手がどんな状態でもなんか信頼することはしてあげられることかなっていう、
そうなんですよね。そうだから未来に対して不安を持つこともまあ自由だし、不安から勉強に行く、不安を自分のエネルギーにするっていう、まあ、ある面そういう部分はみんな受験生あると思うけれども、でもその不安に押しつぶされるんではなしに、向かっている未来に対する約束を自分で実践しているこの瞬間なんだっていう気持ちで今を頑張る。
ね、すごく見え方が違ってくる。そうするとね、このバーチューズカードは裏にね、
はい、
あのこういうことを実行しているあなたはこの美徳を発揮していますっていう具体例が載ってるんですよ。でそれをちょっと読んでみてみますね、はい、で忍耐、次のことを実行しているあなたは忍耐の美徳を発揮しています、うん、遅れや混乱を静かな気持ちで受け入れる、ね、
受け入れる、
なんか認めたくないし、さっとこう逃げたい気持ちになるけど、
そう、ね、
静かな気持ちで受け入れる、
まあ、まずほら過去のこと、いろいろ遅れちゃったこととか、あれもできてないこれもできてないとかいうのあるかもしれないけど、まあ、そこに対して反省するんではなし、まずそこも受け入れる、まあ、それはそれでよしと、今こういう状態です。
いつも遅れてる人は言うことが違うね。説得力があるよ。
次行って、
はい、そう思いました。自分が欲しいものを焦らずに待つ、
焦らずに、難しいけど ね、
この焦らないっていうところに忍耐がここはまってんだね。
そうだね、そうだ、焦らない状態をキープする、
今日やることをちゃんとやろうみたいな感じかな、
そうだよ ね、今日できること以外今日やらないんだよ、できないからね、
で次はね、目標を立て達成するまで我慢する、書き方が妙だ ね、 これね、続けるってことだね、やっぱね、
そうね。
でもね、これ翔太先生が言うようにちゃんとどうなりたいんだとかね、
一番
そこを立てっていうことは言葉にして、達成するまで頑張るぞっていう、でそこを一緒に翔太先生みたいな人は寄り添って言葉を交わしながらやってってくれるんだね、きっとね、
そうね、
次がね、また忍耐ってイメージとちょっと違うんだけど、
はい、
将来の役に立つであろうことを今実行する、今やりたいことじゃないことでもやるんだよってことかもしれないから、ね、まさに受験にぴったりかも。
必ず役に立つんだよね、やってることって、何かしらのところで、
あ
ら、こんなところでっていうところで役に立ってくる、
まあ、今気がつかないところがいいところだよね、後で気がつくからいいことなんだよ、きっとね、
そうだね、
ただその時に頑張れたかどうかっていうのが大事だね、将来の役に立つであろうことを今実行する、これも忍耐です。でもう一つはね、自分に変えることができないことをユーモアのセンスを持って優雅に受け入れる、これなんかすごくアートっぽくない？
そうね、優雅に、
優
雅にっていうのがいいとこですね、
翔太先生も今ちょっと真面目に言ってるけど、 結構この人面白いんだよね
ユーモアね、うん、ユーモアのセンスがありますね、
ね、
うん、楽しくなるよね、
優雅に受け入れるってのもまたこれちょっと難しいけどさ、
そうね、
そういう自分になりたいね、
そうね、だからこの変えることができないことっていうのいっぱいあると思うんですよ、うん、そのね、自分の親の経済状態とかもあるかもしれないし、うんうん、そのね、住んでる地域とか、その今の自分の学力とその目標 の、 この大きな差があったりとか、いろいろもう変えられない今状態のことを、そういうことを受け入れる、まずは受け入れる、うん、優雅に、
そうだね、
うん、
こうじゃなければって言ったって変わんないからね、
うん、
逆にそうやって心を固くしてしまう方が良くないかもしれない、
うん、ね、でもこういう制約の中から次の一歩が出てくるってこと良くないですか、大人になってからもそうじゃない、
うん、
なんかどうしてもこれがダメだからっていうところからの次の一手を考えたら、それがまた全然違う方向につながっていくとかね、うん、あるから、
まあ、そうだね、はいどうぞってことはまずないからね、
うん、そう諦めない、ね、諦めないよね、うん、
で最後は間違いに対して寛容である、
うん、自分の間違いも含め、
そうですね、
うん、ね、
うん、
どうですか、何かこの中で、
いやー、メッセージを添えられることありますか、ね、いやもう全部が本当に深いですね、うん、言葉の全てが、
ね、深いですよね、
なんか受け止めるじゃなくてやっぱ受け入れるっていう言葉も、なんかこう無防備にやっぱそれを受け取っていいんだよっていうことだし、そうです
よね、受容する、強いですよね、受容することができると、
うん、なんか待ってて、うん、まあ言葉としては我慢するかもしれないけれども、うん、まあ、寛容であるって、うん、こうどっちかというとこう受け身じゃないですか、
うん、
なんかなんか今その主体性とか積極性とか言われる中でも、うん、ただなんかこの言葉を聞くと、
うん、
ま、自分から行動してないんですけど、
うん、
こうすごい積極性を感じますよね、
あ、本当だ、うん、そうですね、
うん、待つというのもやっぱりすごく大事、うん、多分これはなんて言うんでしょう、やりたいことはやってほしいんですけど、
うん、
こう好き嫌いで好きなことしかやらないではないものがやっぱこの忍耐っていう言葉から感じられるので、
ね、ちゃんと明確に書いてありますもんね、
うん、だから言葉のチョイスが素晴らしいですね、
素晴らしいですよね、これね、
さらにこういったツールを使って忍耐っていう理解とね、広げて、
うん、
その塾の中で共通になっていったら強いよね、
チームとして、そうですね、本当
みんなで合格に迎えるって、
そう、受験チームでって今言いますよ ね、
はい、
ね、息子たちもよく学校でそういうふうに言われてるけど、
この忍耐っていうのを、うん、この今日この扱った忍耐を子どもたちに伝えることで、
うん、
もうこれでも多分忍耐のイメージが変わるじゃないですか、
あ、そうですね、変わるね、
確かにね、
これがすごく大事なことだと思います ね、
う
ん、
そうですね、
嫌いな言葉じゃなくなるよね、
うん、
うん、
そう、積極的な未来に対する一歩っていう感じですよ ね、
ね、
ちょっと子どもたちにぜひ、
うん、ね、ぜひぜひ
伝えたいです
ね、 ね、じゃあその最後にね、格言っていうのが一番下に載ってるんですけど、
う
ん、
それね、はい、アファメーションっていう部分なんですね、翔
太先生 の、 ことあの声でね、うん、ちょっと伝えて、
はい、力強く、じゃあちょっと読んでいただいていいでしょうか、
はい、
はい、
格言、
はい、
私は忍耐強い人です、私は他の人や自分自身が間違いを犯しても優しくします、私は静かに待ちます、私はすべてのことが最後にはいい結果に終わると信頼しています。
あ、素敵、
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、素晴らしい、うん、素晴らしいね、あの私ね、この目標を立ててっていうところでね、ちょっとあの最近いろいろ話した中で思ったんだけど、あの自分の目標が本当にそれでいいのかどうかって自信が持てないっていうようなね、ことを言っている人がいたわけ、
う
ん、その第一志望とか、まあ、それが今設定してるんだけど、本当にそこでいいのか、どういう気持ちからそれ決めてるのかなっていうのもちょっと自分でもよく分かんないとかね、
うん、
でもさっきの翔太さんの話を聞いて思ったんだけど、うん、これやりたいとかここ行きたいとかって思ったイコールもう理由があなたの中に絶対あるから、
うん、そうだね、
それでいいよって、
うんうん、
でもし途中でそれが失敗してなんか違ったなと思ったら、それはその学びでそこからまた変わればいいだけで、はい、今ここ行きたいとかこれやりたいとか思ったら、その思ったところがもうあなたの宝だから、そっちで頑張れって言ってあげていいんだなっていうのをね、なんか今思った、
うん
うん、
そう思います、
ね、 応援しよう。
応援しましょうね。
はい、
はいはい、じゃあどうも今日は
今日はありがとうございました。鈴木翔太さんでした。
翔太さんありがとうございました。
言霊チャンネルいかがでしたか。リクエストご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。